はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます、
次のコーナーというわけではないのかもしれませんが、はい、平林さんとか筑田さんも読みました。
何をですか。
何をですかって、ここ最近グリーンシティ防災会で流行ってるあの単行本
あれは読みましたね。
何ですか。
津波。
あ、そう、
はい。
誰が書いたか知ってます。それぐらいあれやな、
ちょっと待って、高島鉄を、
お、えらい、よく覚えていました。
こっち振られたらどうしようかな。
あの高島鉄夫さんが三部作、まあ、自身三部作的に書かれてるやつで、うん、メルトダウンから始まって津波、あ、M8 ですね、はい、M8 というのか M8 というのかで津波で完結になる、完結になるのか、まあ、分かりません、うん、3回目ということで、あの中にやっぱり伝えることの重要性っていうのが結構書かれておりまして、うん、あれは平林さん、どこどこの地震を想定してるんでしたっけ。
東海東南海でしたね、あれはね。
東海東南海ですね、うん、最初にあれ東海地震、小さな地震が起こるんですね。
そう
ですね、はい、で津波が30センチぐらいでしたっけ、うんうんうん、30センチの津波線でもやっぱり怖いんですよね。怖いです、うん、どう怖いかっていうのがね、なかなか皆さんに伝えにくいのかもしれませんけど、
いや、波が、水が流れてくるだけなら別に何も、はあ、なんてことないんですけど、はい、それと一緒に物が流れてくるでしょ、
はいはい、
いろんなもの、そういうものが人の体を傷つけたりするんでね。
ですよね、
うん、たとえ30センチって言っても、うん、何が流れてるか
は。30センチの波でも、あの船は普通30センチの波やったらチャプンチャプン揺れる程度ですけど、うん、津波30センチだったら船持ってきますもんね、うん、ああいうパワーの違いって言ったらどういう計算から来るのかはちょっとわからないですけど、やっぱりそのあの本の中で津波が来る、ね、うん、サーフィンしてる人とか海辺で遊んでいる人たちにどのように伝えるか、うん、でも結局は伝わらないんですね。
伝わらない、伝わらない、ね、
聞く耳を持たないというか、持たないというかね、そういう状況でしたね。
ああいう時にほんまに今日のが分かっとってどう伝えるべきやねんね。我々としては筑田さんやったらどういうふうに伝えます。もう明らかに海で遊んでて津波が来るんやって分かってて、まあ、あれは津波が見えた瞬間にみんな避難はしたけれども、う
ん、難しいですね。
サメやって言って叫ぶ、
サメ、あ、そういう、ね、部分もありましたよね。
ありましたよね、うん、だからそのどうなんやろな。だから僕らも今その伝達とかの考えていく中でその津波と引っ付けていくんですけど、伝えることの難しさっていうのが大きいな。防災っていうのはやっぱり伝えていくことの大切さっていうのはやっぱり外せないなというところですね、うんうん、で、あの地震でやっぱりあの、まあ、原発は別と、ちょっとこれはもうデリケートな話なんで別として、うんうん、タンカーでもそれはね、突っ込んできてまうわね、うん、湾におりゃ ね、
う
ん、
そうですね。
で横で給油というのか、なんて言うんですか、下ろしてる、はいはいはい、燃料を下ろしてる時に
コンビナートのところ
ねコンビナートまで持っていかれてもたらどんな状態が起こるのかっていう、うんうん、まあなかなか津波というあの高島鉄夫さんが書かれた本というのは面白いって言ったら失礼ですけれども、うんうん、すごい想定集
でしたね。
で、うん、特にねあれプレート型の地震になるでしょ、
はい、
海溝型ですね、
うん、そうなると長周期地震になりやすいんで、うん、
長周期地震
やっぱり言われた、はい、長周期になりやすいんでね、はいはい、そうなるとさっき出たあの石油コンビナートとか、
はいはい、
あの以前あったじゃないですか
北海道でね、うん、あのナフサのタンクが揺れて、うん、ナフサはもう静電気でも爆発しますから、うん
うんうん、だからああいう状態になるとなお大変
ですね、うん、だから東海と南海、南海地震が併発して起きたら、あ、それこそ日本の動脈、ね、新幹線、東名高速、うん、名神高速全部やられるわけでしょ
う。そうですね、
どないなんねやろね、うん、
まあ、飛行機も結局、ね、描写の中ではセントレア空港に着陸しなかったいう、引き返したいう、
引き返したいう、ね、ね、ありましたね、うん、よく読んでません、ちゃんと
ちゃんと読んでますよ
まあ日本国内に降りる空港がありゃええけどね。
そう関空がどうなのか、津波でね、うんうん、関空やられる可能性もありますし、神戸空港は当然同じでしょうし、
そうですね、
で伊丹を、うん、閉鎖するやせえへんや言うてる中で、伊丹、うん、のやっぱり重要性っていうのも、そう思うと関西では 感じられる気がしますよね。
そんなこと言ったら整理はできていけへんけどね。
でもあのジャンボジェットがヤオ空港には降りられへんでしょ。
ヤオには降り
られへん。ヤオに降りたあの羽で両脇の家潰しまうもんね。
そんな狭ない。
そんな小さない。あ、そうなん。あという、まああの皆さんも読んでいただきたいなと思います。はい、あの三部作なんでメルトダウンから読んだ方がいいかもしれませんけれども、出てくる人物が一緒なんで。うん、でもあの本当にいい想定集ですし、我々が、うん、あ今までその阪神・淡路大震災の経験談っていうのは読んできたけれども、何かこう見えない部分っていうのが、うん、ああいう本の中に今隠されてる、まあ、あの本も全て阪神・淡路を元に調査された上に書かれたものです。
そうですね、
だからまあ正確なものなんで、一度皆さんも読んでいただきたいなというところで、半分以上時間使ってしまったのですが、これね、日曜日にメールいただいてるそうです。
うん、ありがとうございます。
番ネームピンクダイヤモンドさん、ピンクのダイヤということでね、懸命防災訓練、防災訓練で悪だらないけどね。いや、2年前に赤十字救護訓練を受けに行った時に、1. 自分を守るため、 2. 自分でできる救護の知識を学び、傷の手当て、お医者様が近くにいなくてもできることがあるのだと実感し、もし身近に災害や震災が起きた時、誰かが倒れた時、何の知識もなければ何もできない、これも防災の一つです。
そうですね、
そうです、一つですって書かれてるから、いやその通りです、一つですかって聞いてほしかったな。かって聞いてくれたらちょっとそこから喋れるんやけど、ですって言われたら、あ、なるほどっていう、
恐れ入りました、
恐れ入りましたって言うなったんやけど、
で、ね、
あ、でも、はい、あのその通りですね、まあ、まず、防災訓練っていうのは、今度あの宣伝になりますけれども、滋賀県の栗東市で今週の土曜日に講演をさせていただくのですが、まあ、そこでもちょっとお話をするんですけど、誰かのためになんか漠然と防災訓練、バケツリレー、バケツリレー、僕ね最近バケツ、あ、途中やめとこう、バケツリレーとかもちょっと疑問に思いますし、耐震化免震化っていうのも、なんともちょっと気になる、ハテナマークがねよくつくんです、なぜかというと、バケツリレー確かに、まあ防災というか消火をする面では非常にスキル、便利なスキルですよね、ただしバケツリレーを正確に教えてるそこがどうも少ない。前も言いましたよね、バケツっていうのは行ったら行ったきりではあかんわけですよ、帰るルート、ね、日本ルートがあって初めてバケツリレーが成り立つわけで、それを行った先で誰かが持って走って、次にっていうのは、あれは絶対に続かないバケツリレーです、でバケツリレーで阪神淡路の時も初期消火はできましたけれども、やはり大火になった時にバケツリレーっていうのはもうやはり、人海戦術では無理です、もう言い切ります、絶対無理です、これはもうあの私だけでなくて、偉い先生もたくさん言われています。で、まあ、そういう中でバケツリレーも一つのアイテムとして勉強するのもいいんでしょうけれども、それ以前にすることの大切さというのが、僕この今日ピンクダイヤモンドさんが書かれている、心肺蘇生の訓練ですね、救護訓練というのか、大事だと思いますよね、一番誰を守りたい、佃さん。
まあやっぱ家族ですよね、まずは、まあ自分があって家族があっていうふうな 順、まあ、順序をつければそういう形になっていきます
ので、どこの、
ええ、
どこの家族、
え、私の、
あ、はい、グリーンシティの
グリーンシティの
グリーンシティのの家族ね、
はいはい、
グリーンシティ、このラジオはグリーンシティに聞こえてるエリアのあれやもんね、
そう
ですね、ちょっと離れたとこは別に無視しといて、
いやいや、そんな、なんかそういうことか、いやいや、なんか、え、いやんじゃ、
そういうツッコミはいらないん
ですよ。平林さんは誰を守るん、
家族に決まってる
やん、どこの、
どこの、ここのよ、
ここってどこよ。っていう状
で、あなたは、
え、私はもうあの私のグリーンシティに住まいする家内。
奥さんだよな、
そう、怒られてるよこれ。あのね、もうこんなくだらんネタをだらだら喋るなんて怒られてるんですけど。
じゃあ佃さん、 次の音楽は、
次はですね、相川七瀬の恋心と、
はい
はい、もう一曲ですね、チャラの優しい気持ちを、
お、
はい、やんわりと
やんわりとね、
お届けしたいと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。